本日の出席委員数6名、これより総務委員会を開会いたします。本委員会委員の議席は、ただいまご着席のとおりの議席といたします。本委員会議案等審査のため、館山市議会委員会条例第21条の規定による出席要求に対し、お手元に配布のとおり、出席報告がありましたので、ご了承を願います。これより議事に入ります。本日の議事は、お手元に配布の日程表により、本会議におきまして、本委員会に付託されました議案等の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。なお、本日は説明員の交代のため、途中で複数回の入れ替えを行います。日程第1、議案第64号、館山市都市計画事業基金条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。5番、室井委員。
はい、都市計画税の収入が費用を上回った場合に、ということで、この基金条例が制定されると書いてありますけれども、これはそういう収入が費用を上回るというのは、一時的なものなんでしょうか。
行政課長。
御子神行革財政課長。
はい、お答えします。今回、令和元年度決算におきまして、収入が支出よりも多いという状況ですが、これ、あらあらの計算になりますが、今後、若干こういう状況が続くんじゃないかという推測はしております。以上です。
他にご質疑ありませんか。6番、榎本委員。
はい、まず、過去に会計年度において、このように収入額が都市計画事業に要する費用を上回ったということは、過去にはあったんですか。
御子神行革財政課長。
はい、過去にはございません。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。
はい、もう一件。はい、
6番、榎本委員。
室委員の質問とも重ねますけど、今回、当該条例を新しく制定するということは、今後、余剰金が出る可能性が多いと予測されているということでよろしいですか。
御子神行革財政課長。
はい、現在行っております、都市計画事業を考慮して、推計する上では、今後も出るんじゃないかということで、国のいわゆる事務取扱方針に従って基金を設置しようとするものです。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。5番、室井委員。
はい、今後も余剰金が出てくるということでしたら、これは目的税なので、目的のものしか使えないという税金であれば、基金を作るのではなくて、例えば都市計画税を減税するという可能性もあるのではないかと思うんですが、そういうふうにしなかった理由はどういうことですか。
御子神行革財政課長。
はい、まずいわゆる税率関係の話はちょっとさておきまして、委員おっしゃるとおりですね、都市計画税については当てられる事業が定められております。今回、決算で、いわゆる歳入超過となった原因はですね、事業費の当てられる事業としては、交際費の償還が当てられます。これは予算上は定時償還でやっておりますので、いわゆる余剰金といいますか、当てられなかった経費が出たからといって、当てられない事業がないということではありませんので、経理を明確するために、一時、基金に、その都市計画税を補完しまして、次年度以降、予算で繰り上げ償還 を行っていきたい、このように考えております。以上です。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案どおり可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案どおり可決されました。日程第2、議案第65号、財産の取得についてを議題といたします。ご質疑願います。はい、3番、佐野委員。
はい、今回の、車両購入ということでございますが、今現在、道路のですね、普通自動車免許の対応車種が、総重量 3.5 トン未満という状況になっております。今回購入する車両もそれに対応する車両でしょうか。
清野危機管理室長。
はい、今回購入する車両につきましては、委員のおっしゃるとおり、総重量 3.5 トン未満、新しい、平成29年度に改正された道路交通法の、免許制度に対応したものとして、購入したものです。以上です。
3番、佐野委員。
では今後ですね、車両も多分、老朽化して買い替えることになるかと思います。で、現状は今、5トン未満の車両を使用しておりますが、今後、これ以降買われる車両は、3.5 トン未満の車両ということで認識してよろしいでしょうか。
清野危機管理室長。
はい、今後購入する車両の消防車、消ポンプ車の、規格、重量等につきましては、3.5 トン未満の今回のものも含めまして、各消防分団、部と協議、調整しながら、購入を進めていきたいと考えます。以上です。
3番、佐野委員。
たびたびすみません。では現状、5トン未満でも、運転できる、消防団員、いると思います。で、次年度以降、本当に5トン未満の車両を購入した場合ですね、新たに入ってくる団員が運転できないという、状況に見舞われますが、そういった時の対応というのは、考えられますか。例えば準免許の取得の、補助ですとか、そういったことに、団の方からでも、市の方からでもですね、補助が出るですとか、そういったような考えがあるということでしょうか。
清野危機管理室長。
はい、そうした消防団員さんたち の、 その免許の補助などにつきましては、今後の検討課題として、進めていきたいと考えます。以上です。
他にご質疑ありませんか。はい、2番、石井委員。
はい、消防の車を購入ということですけれども、これは車に関して代替計画、例えば、何キロ、あるいは何年というような形で、毎年の代替計画というのはあるんでしょうか。
清野危機管理室長。
はい、まず、現用 の、 消防車両の更新の基準という、明確な基準というのはありません。また走行距離を何万キロ使ったら交換するという基準もこれはまたありません。現在、現状として市が保有する消防団が保有しています消防車両ですけれども、20年を超えるものが4台ありまして、そのうち21年、今回の分3部、1分団3部が保有する車両については21年を経過しているものであります。こちら、車両の状況、もう20年を超えますとかなり傷んできているところ、劣化するものが多いので、そうした車両の状況を勘案しながら、更新計画を立てていこうという考えです。以上です。
2番、石井委員。
今20年ということでね、1台更新されますけれども、あと残り3台ということで、 例えば次年度以降に、状況を見ながらというの形になる、んでしょうか。いかがでしょうか。
政の危機管理室長。
はい、次年度以降状況、車両の状況を見ながら進めていきたいと考えております。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。6番榎本委員。
はい、その前の延長についてなんですけれども、まあ、広域もそうですけれども、いわゆる消防にかかる費用というのは、まあ、桁違いに多い状況は皆さん分かっておられると思います。従いましてですね、まあ、なるべく延長して使えるように、ゴミ焼却場のようにですね、倍以上使えればこんないいことはないんですけど、まあ、なるべく延長して使えるような工夫をぜひしていただきたいなというふうに思います。それは要望です。終わります。
はい、どうも。政の危機管理 室長。
はい、ただいまのご意見、承知しました。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論がありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第3議案第75、令和2年度立山市一般会計補正予算第7号を議題といたします。質疑は分割して行います。なお質疑に際しましては議案のページをお示しください。まず第1巻議会費について質疑を行います。ご質疑願います。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で議会費の質疑を終わります。次に第2巻総務費について質疑を行います。ご質疑願います。4番倉田委員。
はい、ページ数6ページになります。立山中学校となり生徒数もかなりの増加となりますが、通学路の舗装工事のほかにはどんな安全対策整備をするのか伺います。
はい、社会安全課長。船水社会安全課長。
今回の、学校周辺の安全施設については、学校教育委員会と協議の上行っております。でこれ以外の安全施設についてもですね、引き続き関係団体からの要望、調整、協議の中で安全対策を検討していきたいと考えております。以上です。
はい、他にご質疑ございませんか。5番室委員。
はい、説明資料6ページコミュニティ事業補助金についてお伺いいたします。この補助先についてはどうやって決められるんでしょうか。
はい、社会安全課長。船水社会安全課長。
この補助金についてですが、けども、千葉県が設立した昨年の台風被害に対する支援制度の一つです。で、地区が実施する被災したコミュニティ集会施設の修復経費を支援する制度の補助金となっております。そのため、県の書類提出にあたりまして、立山市は内容を確認、申請書の内容を確認はいたしますが、申請団体の選定ということは行っておりません。以上です。
5番室委員。
そうしましたら応募がどれぐらいあったかとか、そういうことはご存知でしょうか。
はい、あ、はい
はい、社会安全課長。
はい、船水社会安全課長。
令和元年度、昨年度になります。この補助対象事業に申請した団体は14団体となっております。以上です。
5番室委員。
そうしましたら、応募は14団体ありましたが、それを県が審査をして、この1団体に決まったということでしょうか。
はい、社会安全課長。
船水社会安全課長。
昨年の14団体については、もうすでに、採択されております。今回の一件分については、令和2年度の新規採用のものになります。以上です。
5番、室委員。
はい、それでは、もうこの被災して補助金を欲しいけれども、まだ採択されていないというところは、今のところないということでよろしいでしょうか。確認です。
はい、社会安全課長。
船水社会安全課長。
今のところ申請は上がってきておりません。以上です。
他にご質疑ありませんか。2番、石井委員。
説明資料6ページお願いします。交通安全対策事業で、ございますけれども、区画線の引き直し工事について、参加者はあっておりますけれども、ほかにも引き直してほしいと思うような指導があるのではないかと思いますが、例えば何年経過しないとやらないというようなことはあるんでしょうか。
はい、社会安全課長。
船水社会安全課長。
交通安全施設の更新については、年数ではなく、現状を確認した上で、更新を判断をしております。ただ、更新の時期につきましては、議員お指摘のとおり、多数、更新が必要な場所がありますので、予算、緊急性、あと交通量など、さまざまな要件を踏まえた上で、更新の時期を調整しているところです。以上です。
2番、石井委員。
はい、具体的にも申し訳ございませんけれども、今現在、何件ほどあって、優先順位でこれが3つ出てるよっていうのは分かります？大体で結構ですけど。
はい、挙手をしていただいて。
はい、社会安全課長。
船水社会安全課長。
今の段階では、舗装道路については、すみません、数字的な把握は今、データは持っておりません。以上です。
2番、石井委員。
はい、後でいいですから、また教えてください。
はい、社会安全課長。
はい、船水社会安全課長。
はい、分かりました。
はい、2番、石井委員。
もう1点お願いします。先ほど、倉田委員に、
失礼しました。先ほど、倉田委員の方に、お話ありましたけれども、立山中学校の通学路ということですけれども、来年度、4月から今度、ここの地区、山中がですね、山中の生徒も日中の方に、日中っていうのは申し訳ないですけども、今の日中の方に移動されると思うんですけども、今、ここの地区の生徒さんは、スクールバスで山中の方に移動してるんではないかと思うんですが、そうしますと、ここの地区の生徒さんに対するそのスクールバス、の発着だとか、そういうものに対しての安全性だとかっていうのは、どのようにお考えでしょうか。
伊沢教育部長。
スクールバスのですね、運行、安全面についてですけれども、当然乗降場所については安全に乗り降りができるようにということで、今その場所を検討しているところです。また運行についてもですね、先ほどいわゆる道路等施設面の安全を図る施策を申し上げましたけれども、それ以外にもですね、運行を委託している業者について管理面も含めて、安全に登下校ができるようにということで業務も委託しているところです。今後またいろんなことを検討しながらですね、安全であろうということを見極めながら対応はしていきたいと考えております。
2番、石井委員。
はい、ここの方は何人生徒さんが来られるか分かりませんけれども、聞いているところでは部活があって、通常の方よりということで1日、片便2往復しているというような話もちょっと聞いたことがあるんですけれども、時間的にですね、例えば通学時間あるいは下校時間というのはある程度この子どもさんがわーっとね、道に出たりしても困りますんで、そこら辺は十分配慮した中でご検討いただきたいと思いますが、これは要望でございます。よろしくお願いします。以上です。
はい、よろしいですか。他にご質疑ございませんか。
よし。
ご質疑なしと認めます。以上で、総務費の質疑を終わります。次に第3巻民生費について質疑を行います。ご質疑願います。
なし。
なし。ご質疑なしと認めます。以上で民生費の質疑を終わります。次に第4巻衛生費について質疑を行います。ご質疑願います。6番榎本委員。
説明書の8ページです。環境保全積立金についてですが、環境保全積立金については将来的には施設の更新等にも充当するということで考えておられるんでしょうか。
はい、環境課長。
小高環境課長。
ただいまのご質問ですけれども、立山市環境保全基金条例におきましては、充当ができる事業が決まっております。まあ、その中に、飼料処理施設、あるいはごみ処理施設の建設、改修、その他維持管理に関する資金というものがございますので、施設更新とか、まあ、そういう折には、当然、基金からの充当というのも検討されるものと考えております。
はい、6番、榎本委員、
はい。了解しました。終わります。
はい、他にご質疑ございませんか。ご質疑なしと認めます。以上で衛生費の質疑を終わります。ここで説明員の入れ替えを行いますので、その場でしばらくお待ちください。
次のページ。
これじゃお茶を飲んで。次に第6巻農林水産費について質疑を行います。ご質疑願います。5番室井委員。
はい、説明資料8ページ海水浴、あ、ごめんなさい、次のところに行ってました。
農水、
失礼いたしました。
はい、はい、ご質疑ございませんか。ご質疑なしと認めます。以上で農林水産費の質疑を終わります。次に第7巻商工費についてご質疑を行います。ご質疑願います。
はい、議
長。5番室井委員。
はい、すいません、8ページ説明資料8ページ海水浴場及び沖ノ島管理業務についてご質問いたします。海岸ごみの回収委託料がマイナスとなっていますが、これはどの程度やらなかったということでしょうか。
今井観光港課長。
ご質問にお答えをいたします。今年度海水浴場を開設しなかったんですが、海水浴場を開設しなかったため海水浴場開設予定エリア内のごみの回収の対応につきましては、海岸管理者である千葉県と協議をいたしまして、毎週月金の週2回、千葉県の方が事業者に業務を委託し、エリア内のごみの回収を実施しております。またそのほかに海岸の駐車場、あるいは海岸の海水浴場の予定エリア外の海岸エリアにつきましては、ライフセーバーによる回収や海岸監視官、あるいは地元区市民の皆様等からのですね、連絡を受けた場合につきまして、観光港課の職員がそこへ駆けつけ、ゴミの方の回収を行ったところでございます。以上です。
5番室井委員。
ここで379万円の減となっていますけれども、通常に比べてどの程度減ったんでしょうか。 あ、通常というか予定よりもマイナス減額になっているんですけれども、はい、あの
観光港課長、今井観光港課長、
予算に挙げてあるゴミ回収につきましては、海水浴場開設をした場合につきまして、立山市が業者を委託をして海水浴場のエリア内のゴミ箱等についての回収につきましての予算を計上しております。ですので今回その委託契約をしておりませんので全額減額という形になっております。以上です。
5番室井委員。
はい、海水浴場は開けなかったんですけれども、駐車場含めゴミの苦情がとても市民から多くてですね、ネットなどでも、市民が率先してゴミを集めているみたいなことがありました。要は海水浴場は開けてなくても駐車場は開けていましたので、その分同じような感じでゴミがあるということで、もっとゴミ回収は県の、これがこの間の議会で県の意向で開けたということであれば県にもっと要望すべきだったのではないかなと思って質問いたしましたが、県の先ほど月金ということをおっしゃってましたけれども、県の方でも予定よりはこれは海水浴場は開かないということでゴミ回収は少なかったんでしょうか。
今井観光港課長。
海水浴場のですね、県のゴミの回収につきましては、県の方もですね、海岸管理者として、千葉県内さまざまな海水浴場がある中でその市町村の要望の中でですね、このゴミ県としてゴミの回収をしようということがですね、決まったのがですね、7月入ってからでございました。ということでその中で、県として、週2回、海水浴場のゴミの回収ということで、決まったと聞いております。以上です。
5番室井委員。
質問を変えます。海水浴場通常開けてた場合は県は月金だけではなくてもう少しやっていたんでしょうか。
観光港課長。
今井観光港課長。
そもそも海水浴場を開設した場合につきましては、海水浴場の開設エリア、そこにつきましては、管理者が市になりますので、市がゴミの回収等につきまして、業者委託をし、ゴミを回収するという形になっております。以上です。
5番、室井委員。
それでは、市が、普段をやっていたゴミ回収をやらなかったので、その分、ゴミの回収が少なくなっていたということで、ゴミがやはり増えてしまったのかなと思うんですが、そういうことです。よろしいでしょうか。
観光港課長。
今井観光港課長。
ゴミのですね、搬出の関係なんですけども、今年ですね、海水浴場を開けなかったという理由で、各海水浴場の方にもですね、ゴミ箱の設置の方はいたしませんでした。で、ゴミ箱を設置するのがいいのか、ゴミ箱を設置しないのが方がいいのか、そういう賛否両論あると思いますが、ゴミ箱を、海水浴場を設置すればゴミ箱を設置しなければいけないんですが、ゴミ箱を設置すると、そこにゴミを捨ててしまう人がいる、あるから捨てる、そのということがありますので、今年度につきましては、そもそもそのゴミは持ち帰りが原則ということの周知をまず徹底をさせたことでございます。で、これにつきましては、海岸監視官、警察の OB の方を雇って、巡回をしてもらいましたが、その巡回の際に、常に声かけと、あとは候補者がございましたので、候補者によるそのごみの持ち帰りについてお願いをしたところです。また、防災行政無線を使いまして、立山市長自らですね、遊泳の自粛ならびにそのごみの持ち帰り等につきましてもですね、ご協力をお願いしたところでございます。そういったところで、今年度の夏は対応させていただきました。以上です。
5番室井委員。
はい、いろいろ対応してくださいましたけれども、結果的にゴミが非常に目について、市民の方からもかなりのクレームがありました。なのでちょっと県との問題もとてもあるんですけれども、今後これもちょっとも検討すべき課題かなということで私も認識しております。で、沖ノ島に関してなんですけれども、沖ノ島県の屋外施設、市の屋外施設も、すでに、一般の方を入れている中で、沖ノ島だけまだ閉鎖しているということで、これはどういう状況になったら、侵入を あのしてもいいということで開けるのかということを、その基準があれば教えてください。
都市計画課長。
葛西都市計画課長。
はい、すみません、都市計画課の、都市講演がありますので私の方からお答えをさせていただきます。委員おっしゃる通りですね、沖ノ島の周辺につきましては未だ、閉鎖という形になってございます。それは、3密対策、現地に人が、管理する人間がいない中で取るというのが非常に困難であろうということで、人気のスポットである沖ノ島はずっと閉鎖をしてまいりました。今回ですね、10月の1日の日にですね、オープンという形で、予定をしております。以上です。
5番室井委員。
はい、こちらも悩ましい問題だとは思います。ただ、まあ、観光の町として、まあ、できる限り、まあ、基準というかいつまでということをなるべく早めに市民にも知らせて、まあ、こういう状態だからという理由を含めてはっきり分かるようにしていただきたいと思います。以上です。
はい、他にご質疑ございませんか。2番石井委員。
はい、説明資料9ページ、北条海岸パーゴラ撤去工事ですけれども、まあ、全体的に、老朽化が著しいと思いますけれども、すべてを解体撤去するんでしょうか。また、撤去後は何か新設でお考えあるんでしょうか。
観光港課長。
今井観光港課長。
北条海岸のパーゴラにつきましては、平成30年度に安全性を確認するための調査を実施しております。その時の結果を申しますと、屋根柱とも老朽化が激しく、コンクリート等にもひび割れ、あるいはパーゴラ本体自体にも傾斜が確認できておりまして、将来倒壊の危険性もあると、その時に指摘を受けたところです。それを受けまして、本来であれば昨年度解体工事につきまして事業実施を予定していたんですが、9月の台風の影響によりまして業者の確保が見込めず、先送りをした案件でございます。今回の解体工事の内容につきましては、基礎部分のコンクリートを残しパーゴラのみの解体工事を実施する予定で現在進めているところでございます。撤去後につきましては現段階では新規にまたそこに構造物を建設するとかいう部分については今のところ考えておりません。以上です。
はい、2番石井委員。
はい、最近夏場が来ると熱中症ですよね。だいぶ日陰がないと辛いところがあると思うんですけども、なんかその日陰になるものは先に行ってね検討していただければと思いますし、今ちょっと違うんですけども、基礎部分を残すというのはお話ですけども、それは残す意味があるんですか。
観光港課長。
今井観光港課長。
基礎のコンクリートの部分を残す理由といたしますと、南側のパーゴラのあったところにつきましては、各種のスポーツのイベントですとか、そういったところの会場としてよく使われるところで、本部的なですね、要素を持つ、そういったようなところがあります。ですので、コンクリート部分を残すことによって、あそこの部分をそういったイベント等でですね、使い勝手を良くするという部分について、優先をしたということでございます。以上です。
はい、2番石井委員。
はい、基礎部分についてはパーゴラとまた別で作っているということですかね。要は建築建てた時のなんていうのかな、経年劣化でその基礎部分はまだ大丈夫ということでいいのかな。
観光港課長。
今井観光港課長。
はい、検査を受けた場合につき時につきましては、上の部分のですね、パーゴラの部分についてはかなり痛みがあるみたいですが、そのパーゴラを取って、今回の工事ではそのパーゴラ自体を撤去して、その後その撤去した後に、基礎部分のですね、多少補強を行うというような形で考えております。以上です。
はい、終わり。
終わり。
いえいえ、
2番石井委員。
はい、いずれにしてもですね、 次年度以降また海水浴場としてね開設ということであれば、いろんな状況を考えてできればその日陰になるようななんかね、しのげるような場所もご検討いただきたいと思います。よろしくお願いします。以上です。
はい、ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で商工費の質疑を終わります。次に第8巻土木費について質疑を行います。ご質疑願います。6番榎本委員。
はい、10ページの立山工事周知工事負担金についてです。前澤氏からの応援基金を使うことになるくれるわけですけれども、この事業そのものは立山市の要望で実現したものなんでしょうか。
観光港課長。
今井観光港課長。
はい、お答えをいたします。今回掲示をしてある3本事業がございますが、多目的桟橋につきましては、平成14年に国県市の3社で策定をいたしました立山港港湾振興ビジョンで示された計画に比べまして、その規模が非常に小さいというようなことで、国の関係機関、桟橋管理者である千葉県、さらには千葉県市長会や自由民主党移動政調会など、ありとあらゆる機会を捉えまして、早期の桟橋のフルスペック化の実現に向けまして、今まで要望活動を続けてまいりました。で、今回、千葉県の方でですね、予算化をされました、この説明資料でいきますと、2の立山港多目的桟橋、道路桟橋、拡幅設計のこれ、実施計画の部分と、立山港の拡幅設計の基本設計の部分、こちらの2本につきましては、従来から要望しておりましたマイナス 7.5 メートルの岸壁の大型バスの待機旋回や歓迎行事、それにつきましてですね、市場に実施等に支障をきたしておりました。それにつきまして今回の設計業務をすることによって、7.5 メートル岸壁の現状の不備の解消につながるものであり、ここにつきましては長年要望確保を続けてきた中でようやく桟橋の整備が少しずつですが、動き出したのかなというようなことになっているふうに感じておるところです。以上です。
はい、ご質疑ありませんか。5番室井委員。
ちょっとこの財源内訳のところがよくわからないんですけど、この事業全体で県と市というのはいくらずつという感じでなっているんでしょうか。
観光港課長。
今井観光港課長。
はい、事業費と事業費全体に対しての、国県市の比率というような形のご質問だと思うんですが、事業ごとに説明をさせていただきたいと思います。まず立山港多目的桟橋歩道等改良設計、実施設計分で事業費が1500万でございます。で、こちらにつきまして市の負担率につきましては 18.75% で、これ国の補助が3分の1入ります。で、残りの 47.92% こちらが県の負担になります。金額に直しますと 国がおおむね500万円の負担、県が718万7千円の負担とこういう形になります。で、次の同じく多目的桟橋の道路桟橋拡幅設計の実施設計の方でございます。こちらにつきましては事業費が1250万、市の負担金といたしますと 16.85% で210万6千円で、この事業につきましては、国の負担が 40% になります。で、県の負担が 43.15%。金額に直しますと、国の方が500万、県の方が539万4千、市が210万6千円という形になります。で、県単事業の道路拡幅設計の基本設計、事業費が2000万。なっております。で、市の負担が 30% ということで600万で、残りはこれ県単事業ですので 70% が県ということで1400万、内訳はそのようになっております。以上です。
5番室井委員。
この説明資料に載っているのは、その市の負担分だけということでしょうか。
観光港課長。
今井観光港課長。
説明資料に載っている金額、補正額の金額につきましては、市には払う負担金額になっております。以上です。
5番、室委員。
すみません、通常であれば、その国、県の部分を入っているのかなと思って、ちょっとお聞きしたんですけど。
鈴木副市長、
はい、この事業につきましてはあくまでも県の事業ですので、県の方に国の予算が充当されます。ですから県の予算の方に、特定財源として国の、財源を受けるということで、市の方は負担金のみの扱いになって、説明欄の方で総事業費とか負担割合を説明しているというところです。以上です。
よろしいですか。はい、ご質疑ありませんか。2番、石井委員。
はい、説明資料の9ページ、道路等一事業でございますが、今回はこの計上されているのは小原地区って書いてありますが、昨年指導で見物小沼道路についてですけれども、今その道路はどのような形になってますかね。
建設課長。
加瀬谷建設課長。
はい、現物小沼間の道路、市道の4045線になりますけれども、
建物小沼間のですね、道路、市道4045線になりますけれども、昨年の台風でですね、多くの倒木によりまして、被災後約2ヶ月間、通行止めの措置を取りました。でその後ですね、倒木の処理と、道路内の障害物を撤去いたしまして、東電線の復旧の完了を待ってですね、11月の上旬にですね、通行止めの解除を行っております。でその後ですね、撤去した倒木がですね、道路脇にのぞみになった状態になっておりましたけれども、8月の中旬ごろから撤去運搬作業を進めまして、現在かなりの部分の撤去が完了しているところです。以上です。
はい、すみません。
はい、2番、石井委員。
今かなりね進んでいるというお話ですけれども、見込みとするとどのくらいで、例えば今年度中にきれいになっちゃうよとか、もう次の台風来ちゃって困る。はい、どうぞ。
加瀬谷建設課長。
はい、今ですね、災害復旧工事を優先して進めている中ですけれども、その合間を縫ってですね、年内ぐらいにはすべての倒木のですね、処理をしたいというふうに考えております。以上です。
はい、よろしいですか。はい、ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で土木費の質疑を終わります。次に第9巻消防費について質疑を行います。ご質疑願います。3番佐野委員。
はい、説明資料10ページですね。消防機材整備事業についてお伺いいたします。今回チェーンソー23台、それに伴う防護服25着という購入でございます。もろもろその防護服等も法律でですね、チェーンソーを扱うには必要だということで、ご用意かとは思いますが、それに伴うゴーグル等のですね、軽微なものではあるかと思うんですが、そういった細かな整備についてはもう配備されていると思ってよろしいでしょうか。
清野危機管理室長。
はい、まず今回、補正予算へ計上したものにつきましては、県からの補助であります消防団設備整備費補助金をの活用できる補助対象メニューとして、チェーンソーとその防護服ということで計上しました。ゴーグルなどのですね、安全装備については、当初予算における消耗品費の枠内で配備を検討し、団本部と協議の上、その優先順位の高いものから配備していこうと考えております。以上です。
3番佐野委員。
承知しました。 先ほども委員の他の委員の方からもお話しあったように、消防費、結構料金、金額等もかさばるというのは現状あるかと思います。で当然、貸与された物品に関してもですね、20年から継続的に使ったりとですね、まあ、団員の方も苦労しているとは思いますが、やはり必要なものを素早くですね、団員消防団の方にですね、配備できることを、やはりちょっと一応念頭に置いていただきながら、当然予算もありますので、潤滑に、うまくですね、いくような配備としてですね、今後消防機材の整備の方も行っていただければと思います。以上です。
よろしいですか。
はい。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で消防費の質疑を終わります。次に、第10巻教育費についての質疑を行います。ご質疑願います。5番室井委員。
10ページ、説明資料10ページの、中学校管理備品購入についてお伺いします。まず寄付金を活用しとありますが、どの寄付金を使ったものでしょうか。
小宮教育総務課長。
はい、お答えします。これについては、東京都中野の、ライオンズクラブより、まあ、昨年台風の被害にあった館山市の学校にということで100万円の寄付をいただいたものであります。以上です。
5番室井委員。
そうすると他の中学校にこういったもの同じようなものはあるんでしょうか。
小宮教育総務課長。
はい、他の中学校、小学校に関してもですけれども、それについてはですね、ギガスクール整備事業により、児童生徒1人当たり1台タブレット端末が導入されることを見据え、大型モニターを市内小中学校の全教室に設置する予算を、今議会の追加補正で計上いたします。以上です。
5番室井委員。
そうしましたら、それ以外の第三中学校は寄付金で、他のところも整備をされるということを予定だということで、一応、使い道はどんな感じで考えていらっしゃるんでしょうか。
小宮教育総務課長。
はい、もちろんタブレットと連結させてですね、事業で使用したいと考えておりますけれども、その他、学年集会ですとか、大人数の集会などで使わせていただきたいというふうに考えております。
5番室井委員。
はい、ありがとうございます。次に11ページ、館山城および城山公園指定管理業務についてお伺いいたします。
お答えいたします。質問いたします。
質問いたしますすいません。休業補償とありますけれども、こちらについてはそのような取り決め、どのような取り決めがなされているんでしょうか。
櫻井障害学習課長。
はい、答えします。指定管理業者の、募集の際の館山城、白山公園等指定管理者募集要項および、指定管理後の指定管理の際の館山城、白山公園等指定管理者基本協定書の中で、リスク分担として、施設の利用制限期間が一定期間にわたる場合、収入の減少見込みの負担割合について協議により決定するということになっておりまして、それに基づき、両者協議して、補償することにいたしました。以上です。
5番室井委員。
これは指定管理をお願いする場合、ほかでも入れている要項なんでしょうか。
櫻井障害学習課長。
はい、今回ですね、ほかの事業者のところでも調べたんですけれども、柏市の場合でも同じような要項を謳っておりまして、それに基づいて、補償したと聞いております。以上です。
5番室井委員。
それもそうなんですけれども、館山市内で他の、 他の指定管理をお願いしている協定においてそのような取り決めが必ず入っているのかどうかということを、はい、お聞きします。
三小上行革財政課長。
はい、私の方からじゃあ答えさせていただきます。契約内容について、精緻に私見ているわけではございませんが、大概指定管理をする場合には、行政側と受託事業者側のリスク分担をしておりまして、いわゆるその突発的な事項とかですね、その取り決め外のことがあった場合には互いにいわゆる話し合いの上で協定等を結んでですね、リスク分担をいわゆる両者協議のもとに、決めていくという取り決めになっておりますので、他の施設についてもですね、まあ、その施設の管理する内容にもよろうかと思いますが、大体がそのようになっているというふうに認識しております。以上です。
5番室井委員。
そうしましたら今回 の城山公園の方はどのような計算というかことでこの400万ということに至ったんでしょうか。
桜井障害学習課長。
お答えします。まず休業期間中に業者の得られるべき収入、これは博物館の入館料や駐車場の料金等になりますけれども、これが680万トンで4882円。それから休業補償によるより不要になった費用や業者が受けた雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金、これが257万8130円。これを差し引いたもの、422万6752円が補償額となっております。以上です。
5番室井委員。
分かりました。そうすると業者側は全くマイナスはない感じで、なんていうか市の方でその分を補填したという形になったという理解でよろしければ確認です。
桜井障害学習課長。
お答えします。今回の休業補償につきましては、休業を立山市の方で指定管理業者に要請したものですので、これに伴って指定管理業者の負担にならないような形となりました。以上です。
他に、ご質疑ございませんか。ご質疑なしと認めます。以上で教育費の質疑を終わります。ここで、説明員の入れ替えを行いますので、その場でしばらくお待ちください。はい、川上総合政策部長。
はい、先ほど石井孝之委員の方から区画線延につきまして他に要望等あるかということでございますけれども、今回計上させていただいたものを除きまして、あと他には10箇所ほど要望がございます。でこれにつきましては現場確認しましてですね、市の方で順次線の引き直し等をまたさせていただきたいというふうに思っているところです。
はい、ありがとうございました。はい、それでは説明員の入れ替えを行います。その場でしばらくお待ちください。
やろうか。
はい、次に第11巻災害復旧費について質疑を行います。ご質疑願います。ご質疑なしと認めます。以上で災害復旧費の質疑を終わります。次に第13巻 諸支出金について質疑を行います。ご質疑願います。ご質疑なしと認めます。以上で、諸支出金の質疑を終わります。どこまで行った？次にその他でご質疑ありませんか？ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか？討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第4、請願第6号、核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を求める請願を議題といたします。ご発言願います。6番、榎本委員。
日本人は広島、長崎に核爆弾の惨禍を受けた経験から、二度とこのような悲惨なことを繰り返してはならない、核爆弾を世界からなくしたいという思いで一致していると思います。そうであるならば、なぜ核兵器禁止条約に参加しないのか、純粋に考えれば、世界の中核となって当該条約の実現に取り組むのがあるべき姿だと思います。しかしながら、現実の問題として、主要各国、核保有国のパワーバランスや核の傘によって国の防衛が成り立ち、世界平和が維持されていることを直視すれば、単純に核兵器禁止条約に参加することで、世界平和が維持できるのかということを考えてみる必要があるのではないかと考えております。以上。
他にご発言ありませんか？ご発言なしと認めます。これより討論を行います。討論ありませんか？
はい、
6番、榎本委員。
付託された当該請願につきまして、私は以下の理由から不採択とするのが適当と考えます。我が国が唯一の被爆国である以上、純粋に考えれば世界の中核となって当該条約の成立に取り組むのがあるべき姿であると考えます。また平成4年の立山市平和都市宣言を踏まえても、当該請願を採択するのが筋であろうと認識します。しかしながら、現実の問題として、主要各国、核保有国のパワーバランスや、核の傘によって国の防衛が成り立ち、世界平和が維持されていることを直視すれば、単純に核兵器禁止条約に参加することで、世界平和が維持できるのか考えてみる必要があります。核兵器禁止条約は、その理念は素晴らしいものではありますが、核兵器保有国はもちろん、不拡散に取り組んできた我が国をはじめ、ドイツ、オーストラリアなどの核兵器非保有国も参加していないことから、その実効性が疑問視されているところでもあります。したがって、我が国が核兵器禁止条約に参加することが、むしろ核保有国と非核保有国の対立を生むことも懸念されます。一方で、我が国主導の核兵器廃絶決議も23年連続で採択されており、今年は167カ国の賛同を得て採択されています。この決議採択では、核拡散防止条約 NPT 体制の強化を求めており、米国は賛成しましたが、中国とロシア、北朝鮮、シリアの4カ国が反対し、英仏など17カ国が棄権しております。このように、 我が国の考え方は、時間がかかっても核兵器保有国の理解を得て、一緒に核兵器のない世界を作っていこうと取り組むのが現実的で理想だということであります。このような国の考え方に同意するものであります。以上の理由から、この度の請願については採択しないとするのが適当と考えます。終わります。
他に討論ありませんか。
なし。
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は起立により行います。本請願を採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立なしであります。よって本請願は採択しないことに決定いたしました。はい、ただいま室委員から動議が提出されました。
続けます。全国市議会議長から議長宛に依頼がありました。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書の提出、意見書について、日程に追加するように求めます。
はい、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書を日程に追加することにご異議ありませんか。
よし。
ご異議なしと認めます。日程第5、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書を議題といたします。意見書案を配布いたします。ご発言願います。
はい、議長。
5番室委員。
はい。先ほどお伝えしましたとおり、全国市議会議長会から関係機関へ意見書を提出するように依頼がございました。意見書案がついていたんですけれども、その全国市議会議長会から示された意見書案について、5点目についてやや変更いたしました。お手元に配布のとおりです。固定資産税を当初、固定資産税の減税を行わないことということだったんですけれども、行う場合には国の責任において対応するというふうに若干改めました。以上です。
他にご発言ありませんか。
なし。
ご発言なしと認めます。これより討論を行います。討論ありませんか。
はい、
6番、榎本委員。
発言に対する賛成討論を行います。コロナ対応のために、地方経済の落ち込みは明らかであり、これにこうして大幅な税収減が見込まれることから、全国市議会議長会の趣旨に賛同するものであります。以上の理由から発議案の賛成討論します。終わります。
はい、他に討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。 これより採決いたします。意見書を発議することにご異議ありませんか。よし、ご異議なしと認めます。よって意見書案のとおり提出することにいたします。以上で本委員会に付託されました議案等の審査を終わります。この際申し上げます、本会議に報告、本会議に報告する委員長報告の案文につきましては委員長にご一任願います。これで総務委員会を閉会いたします。